はい、皆さんこんにちは。今日は、高専ロボコンに、参加した学生さんに、インタビューしてみようと思います。はい、それでは早速ですが、一人ずつ自己紹介、クラスと名前をお願いします。はい、
機械工学科4年の堀内と言います。
はい、
3M の長谷部と言います。
はい、では堀内君と長谷部君、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、まあロボコンといえば、まあ、高専といえばロボコンというふうに結構ですね、うん、まあ、ロボコンについては、ご存知の方たくさんいらっしゃると思いますし、またもうあの放送もテレビでされてますので、
はい、
まあ、結果などもご存知の方いるとは思いますけども、改めてですね、参加したお二人にお話を聞こうと思います。
はい、
で初めにですね、じゃあ堀内君の方から、はい、今年 の、 あのロボコンの競技の説明をしてもらえますか。
はい、はいはい、今年はですね、あの二足歩行のロボットで、二足歩行のロボットが人の乗った台車、まあ台車っていうタイヤのついた台車とか、はい、そういうのを引っ張ってゴールまで向かうっていう、まあ去年と比べるともう非常にシンプルなルールだったんです。うんうんうん、
はい、あのスタートからゴールまでずっと人が乗ってる感じですか。
あ、最初はロボットだけで乗れていて、はい、そこから人をの途中で人を乗せて、でロボットが180度ターンをして、でそのままゴールへ向かうって感じ。
うん、
でゴールの手前にはあの鍵穴っていうのがあって、ロボットが持った鍵をその鍵穴に入れてからゴールに入るっていう競技です。
はい、ああなるほど、まあ、確かにそうですね。はい、あんまりあの飛んだり跳ねたりは別にしなくてもいいっていう感じですか。
はい、はい、今年は、はい
はい、ということで、まあ、その大会にお二人出られたんですが、で長谷部君の方から、皆さんどういうロボットの名前とかですね、工夫って機構というか、そういうのを説明してもらえますか。
はい、まあ、ロボットの名前はあのエアウォーカーと言いまして、
エアウォーカー、
はい、まあ、その名前の由来はその台車があのホバークラフトなんですね。あの地面の方に空気を送り込んで浮かしているので、まあ何と言いますか、あの、空気を用いて、まあ、歩いているようなものなので、まあ、エアウォーカーと名付けました。そんで、あの台車のロボットっていう台車の方の機構なんですけど、その、まあ、先ほど言ったあのホバーで、その、そのホバーの方に送る空気は、ロボットの方に実はあの掃除機を搭載してまして、あのその掃除機を、まあ、ホースであの台車の方につないで、あの空気を送ってもう無理やり浮かしているという形を取っているんです。そんで、そのホバーその なぜホバーをその、うん、なんていうんですかね、その台車にホバーを用いることにしたのかっていうお話なんですけど、
はい、
そのあれあの今回のルールがあの台車に人を乗せてあのでかつそのロボットに引かせるっていう、ちょっと、うん、今までやったことないタイプのルールで、ちょっとその二足歩行は今までちょっと作ったことありますけど、その果たしてその人の重さ、例えば50から70ぐらいだと想定して、そのぐらいの重さをあの、まあ、車輪付き の台車に乗せて引っ張れるのかっていうのが、ちょっとまず一発目に、うん、あの疑問に残ってたんですね。うん、なんでその去年の二足歩行があったので、それとあと四脚 の台車があったので その四脚の台車にあの金属片しっかり乗せて30キロぐらいで引っ張ったんですよ。
はい、
ですると引っ張れるんですけど、そのなんていうんですかね、スリップしちゃってるんですね、重すぎて。
ああなるほど、
前進まないみたいな。
あ、はいはいはい、
あの、まあ、台車は用いたんですけど、車輪を用いて引っ張るのも無理じゃないかと思ったんですね。なのでそのじゃあまあ人を持っていくにはやっぱりどうしても摩擦抵抗はなるべくギリギリまでゼロに近づけたいっていうのもありましたし、あのああ それがあって、でどうしようかって思う、どうしようかって考えたのがあのホバーを使うってことに至ったんですよ。あのホバークラフトだとあの、まあ、ほんのわずかですけど、あの一応地面から若干浮いてるので、あの摩擦抵抗はまあまあ、完全ゼロとは言い切れませんけど、限りなくゼロに近づくので、うんうん、でそれに人乗せれば、うん、あのそのなんですかね、あまりロボットの歩行に障害がなく、うん、あの前進できるのではない、あのスマス進めるのではないかと思いまして、あのホバーを用いました。
なるほど。最初のそのホバーのアイデアは誰が出したんですか。
あ、それはまあ、あの堀先輩が、
うん、なるほど、いいんじゃないかと、
はい、そうです。あれ意外とホバークラフトってこうなんかやってみたくないですか。
そうですね、興味あります。
はい、そうですね、
はい、他にもまあいろんな案はあったんですか一応。
まあそうですね、いろいろやっぱアイデア出して、うん、その中からいいものをこう選んだ上で、作り始めたんです。
なるほど。そう、ちなみにその決まったのは大体いつ頃ですか。
まあ、もうそのアイデアの発表があって、アイデアとかルールの発表があって、5月だった。
5月ぐらいにオーバーがいいんじゃないかと、
そうですね、
いうことで、まあ、設計して、
はい
はい、作ったということですね。ちょっとホバーについて質問なんですけど、私ちょっと専門外なんで、ホバーっていうと軽すな、なんか浮くんで、まあ、抵抗は少なさそうなんですけど、なんかこう不安定になるそうな気がするんですけど、そういうことはないんですかね。こう要するに方向なんか、
確かにですね、前進はいいんですけど、旋回すると、
はい、
そのモーメントの分グワッて曲がっちゃうんですね、連結部分からそのホバーの方が、なんで、その部分を対処しないと、まあ、どうしても浮いてるったかってやっぱホバーに人が乗ってるんで、どうしてもホバーの方が重いんですよ。なんでロボットも一緒に燃えるんですよ、燃え引っ張られる形で。なんでそこのその動くのを、まあ完全に動かなくなるのは逆に無理なんで、ある程度緩和するようにゴム使ったりしてやってました。
なるほど。他にこうなんか開発で苦労した点っていうのはありますか。
まずホバーですかね、
ホバー。
やっぱり今まで作ったことなかったんで、まあ何ですかね、その空気送るとかを浮き輪でやって、どの子を乗って適当にしゃべってで、まあその喋ってる中で一番バランス取れるのはその三角形の、それぞれの頂点の方に浮き輪を置いたような感じだと一番バランス取れるんじゃないかって感じで、まあ、いっぺん試作品を作ったんですね。ですると、いくら掃除機に100ボルト交流の100ボルトかけてフルパワーで回しまくっても浮かなかったんですよ。
あ、なるほどね。
でそのなんで浮かんのやろうって感じでいろいろ調べましたら、その浮き輪とその地面の接地面積があまりもう浮き輪の方に空気パンパンに入れたんで、接地面積がすごく少なかったんですね。
ああ、はいはいはい。
すぐ抜けちゃうような感じなんで、なんか一歩
遅れると
意外とその空気がない方が良かったって。
なるほど。
なんで思いっきり減らして試したらなんかすごく汗が抜けちゃいました。
なるほどね。
そこに至るのはちょっといろいろと。
なるほどね。やっぱなかなかやっぱ新しいものをいつから作るっていうのは、
はい、
私もあの何年か前にロボコンに参加っていうか見させてもらったことがあって、その時は富山、トヨタ高専ですかね、がホバー使ってたロボットを見たことあるんですけど、やっぱり新しいものをいつから作るっていうのはやっぱり大変っていうことですね。
やっぱり今までちょっとその作ったその経験というのがないので、どうしても一からっていう形になっちゃうので
。なるほど。ちなみにお二人はどういったところを担当されたんですか。長谷部君はじゃあ。
僕はですね、そのロボットの本体とあとホバーを少しいじったぐらいでしたね。
堀内君は。
まあ全体的な。
全体的な。
はい、
あと二人いらっしゃって。
ね、そうです、
野尻さんと、
ファジリさん、
ファジ先輩です
、ね、留学生のファジリ君、はい、2人は大体どういった感じで。
ファジリ先輩は制御、回路とか電気回路とかプログラムの方を担当し、
で
野尻さんですね、野尻さんは限れるアーマーってじゃないですか、アコ全般野尻さんがやってくれてました。
最後の、
はい、
なるほどね。で、まあ、4人で力を合わせて、まず地区大会は、どういう成績だったんですか。
デザイン賞。
デザイン賞、
はい、
まあ、それはホバーを使ったという。
そうですね、多分そういうロボットのデザイン的なそういうものだと思います。
結果的にはどうでしたか。
もう、
はい、もう バッチリ、はい、満足いく感じで、はい、あ結構その地区大会から本大会までいろいろまたセッティングするところとかあったと思うんですけど、
はい、
どういうことをしました？
ロボットが相当なんか壊れてきてたんで
なるほど、
はい、でまた新しく同じものを、はい、作ったんです。
あ、はい、なるほどね、はい、で、まあ、全国大会に、はい、まあ、出場ということで、まあ、覚えてる限りでちょっと最初からいこうと思うんですけど、はい、最初は八戸高専と、
ね、あ、そうです、そうです、
八戸高専と、
はい、その試合はどんな試合でしたか？
いや、やっぱあの八戸高専 の, そのロボットもまあすごいなんかいいロボットで、
いいロボットで、
はい、ちょっとかなりプレッシャーみたいなのがあるんですけど、はい、
確かに、
まあその、はい、速さ的には、うん、まあ、勝って、
勝って、
はい、
なるほどね。で1回戦は、まあ、突破した、
はいはい、
で2回戦が、富山高専の、
そうですね、
はい、ユーズキャンパスです
かね、
はい、どの試合、これはでも地区大会でもあった
と、そうですね、地区大会で負けたところなんで、
あ、なるほど、
勝ちたかったんですけど、あのちょっとロボットがそこでちょっとね、
不具合がね、
そう、
はいはい、それは結局原因は何だったんですかね？
原因はあのコンデンサーが、
はい、
コンデンサーが取れちゃったんですよ。
あら、あ、うん、それまでは大丈夫だったけども、はい、ここで取れちゃってたと、
はい、
なるほどね、あ、はい、まあ、ということで、まあ、残念ながら本大会は2回戦止まりということだったんですね、はい、まあ、今回大会に出場してどうですかね、他のチームでなんか印象に残っているロボットっていうのは長谷部君の方から何かありましたか？
あ、たくさんありますね、
はい、その中でじゃあ何か
一つですね、あれどこの高専だったんですかね、一つの学校だけ足の機構が他のところと全然違う学校があったんですよ。その何て言いますか、もう本当完全独自の、うん、なんか聞いたところによると、そのまあ一人がなんか提案してできるんじゃないかってなんか言ってたらしくて、うんうん、3D キャドでいっぺん書いて、うん、実際や、他の人の反対だったらしいんですけど、何もあるかんとか感じで言われたらしいんですけど、それ押し切ってやったら、なんかすごくうまく歩いちゃって、っていう話をちょっと聞いて、なんていうんですかね、ですね、シャフトに扇形の、
はい、
その、凹凸のあるいうような歯車の先端がすごく丸いような
やつが
2枚ついてるんですよ。あれを回すことによって、なんですか、その片方の足が、
はい、
歯車のところに当たってその上行くのと同時に、そのもう片方の扇形の歯車じゃないですか、それが分かりづらいです、分かりづらいと思うんですけど、今度その、うん、またそこに対応した足があるんですよ、うん、その下の方に、
まあ、
で そいつが今度下の方に潜り込むような感じで動くんですけど、うん、それの往復で歩いているような感じだったんですよ。
回転運動をうまくその直線に変えて、
は
い、でその前に進んでる感
じ、はい、あ、それなんかテレビでそういえばありましたね、
はい、
あれがや
っぱりです、
はい、確かにロボコン大賞取ったところです
ね。そうですね、
あ、ロボコン大賞、堀内くんはどうでしたか？はい、
まあ、あとそのロボットを人は台車に乗っててロボットが引っ張るんですけど、ロボットにその人を乗せてしまって、ロボットがその台車の代わりをしてるみたいな。
あ、それでも問題はないですね。
もうそのガンダムみたいな。
でも結構大変ですよね、
は
い、それは。
それ大変ですね、それ
だ
と、はい、
それがすごいな、
すごいと思いましたね、はい、
まあ、なるほど、はい、まあ、ということで、まあ、今年は、まあ、2回、まあ、本戦ね、
はい、
出場して、はい、まあ、11年連続、全国大会出場ということで、はい、また来年度もぜひ頑張ってほしいと思うんですけど、
はい、
まあ、今後のことについてちょっと一人ずつ話を聞いていこうと思います。長谷部君はどうですか？
来年度、
はい、
そうですね、来年は、まあ、来年はやっぱり今までやっぱ11回連続で全国出場しているので、やっぱその記録は続けたいので、
うん、
まあ、なんですね、全国切りに頑張るっていうのはちょっとなんか個人的にあれなんでどうせならやっぱ優勝したいなって、
うん、なるほどね、まずは、なるほどね、
はい、まあ、 あくまでも目標として、
はい、
優勝したい
って思います。堀内君は、は
い、と今ちょっとメンバーがとても少ないので、
あ、
はい、今年4人だったんですけど、
はい、
他の高専も30人とか
るんですよ。なるほど、
はい、やっぱちょっと人がちょっと少ないので、うん、はい、
ぜひ
そうです、ね、はい、
ラジオで聞いてて、
あ、そうですね、
まあ、今中学3年生とかね、
はい、
来年高専に入ったらぜひロボコンに、
はい、
ああなるほどね、はい、どうですかロボコンしてみてどういうところが楽しいよとかどういうのがいいよっていうなんかコマーシャルがあったら。
ああ、そうですね、はい、ですね、まずやっぱロボコン の、 あの一番の魅力ってはやっぱり自分でその考えて、うん、そのあ考えてで、そ の、 あ の、 そのか考え、まあ、アイデアなんですけど、アイデアを自分ので実現させるっていうのがやっぱり一番あの大きいと思うんですよ、うん、一番魅力的で、うん、で、うん、それ実現させた上でちゃんと動いたらそれこそもう、もう最高じゃないですか。
最高ですよね、まあ、今回 の、 その、ね、変わったその機構についてもそうですけどね、
そういうことを一番なんか身近ってちょっと言い方おかしいですけど簡単に体験できるのはやっぱロボコンだと思うんですね、うん、なんで、まあ、そのロボコンに興味ある人とかあと、うん、その自分のアイデアをそうやって実現させてみたいとかそういう人にはやっぱ入ってほしいです
ね、うんうん、なるほど、はい、堀内君は
やっぱりその作ってると、まあ、そのさっき言った自分の考えたものが動くようになるととてもあの楽しかったら面白いんですけど、やっぱそのいろいろうまくいかなかったりとかなかなかいくら考えても全然できなかったりということも、うん、まあ、いっぱいあるんですけど、うん、はい、まあ、そういうのがをそのみんなでその何ここがこうしたらどうやとかそういうアイデアをいろいろ出して、
うん、
で、まあ、そこからその うまくいくようになったことはもうすごい、うん、あの喜びっていうか、
うん、
はい、
そうですね、はい、まあ、苦しんだ分やっぱり喜び達成感っていうのもやっぱ大きいということですね、はい、わ、はい、かりました。ということで、今回はロボコンの全国大会に、参加されたエアウォーカーを、まあ、作られた4年機械工学科の堀内くんと、はい、3年機械工学科の長谷部くんの2人にお話を伺いました。はい、では2人とも今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。